FM 広報藤沢、本日は国民年金について保険年金課大竹千恵さんにお話を伺っていきたいと思います。大竹さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、大竹さんが所属されております保険年金課のお仕事と、その中での大竹さんの担当業務を教えていただけますでしょうか。
はい、保険年金課の業務内容は大きく3つに分けて、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療制度です。私はそのうちの国民年金業務を担当しています。
ありがとうございます。どれもですね、私たちをサポートしてくれるといいますか、万が一の際に給付を行っていただいたりするような、ものに関する、担当業務というお話でした。その中で本日は国民年金について、基本となることからしっかりとお話を伺っていければと思います。ぜひ皆さんメモを片手にお聞きいただければと思います。まずはじめに、こちら国民年金に加入する年齢を教えていただけますでしょうか。
はい、国民年金に加入していただくのは、日本に住んでいる20歳から60歳までの全ての人となっております。
その中で、私たちは先に支払いをして給付をしていただく際に備えるというような形になるんですけれども、将来的に給付される年金にはどのようなものがあるか、ご説明お願いできますでしょうか。
はい、給付される年金は、原則65歳になった時に受けている老齢基礎年金、それから20歳前や国民年金加入中の病気や怪我で障害が残った時に受け取る障害基礎年金、あと国民年金加入中の方や老齢基礎年金を受給する資格を生み出した方が亡くなった時にご遺族が受け取る遺族基礎年金などがあります。
この年金と一口に言ってもいろいろな種類がありますけれども、それだけ私たちをサポートしてくれる仕組みとなっております。皆さんも覚えていただければと思います。それではですね、この国民年金、20歳から60歳未満の方全員が加入する国民年金なんですけれども、この加入者がグループに分けられているということなんですけれども、このグループについても教えていただけますでしょうか。
はい、国民年金の加入者は、大きく分けて3つのグループに分類されています。はい、20歳以上60歳未満の自営業者、アルバイト、学生の方などは第1号被保険者に分類がされます。これは、保険料が加入者自身で納めます。はい、65歳未満の厚生年金に加入している会社員や公務員の方は第2号被保険者です。保険料は事業所を通じて給与から天引きがされます。20歳以上60歳未満の、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者です。保険料は配偶者の加入している年金制度が負担するので、個人で納める必要はありません。
イメージとしては個人事業主だったり自分で納める方はですね、第1号被保険者に分類されておりまして、どちらかに勤められている方は給与明細などでもしっかりと内訳が記載されていると思いますが、給料から天引きされる第2号被保険者、そしてその方々に扶養されている配偶者が第3号になるというお話ですね。この3つのグループに分かれているというお話でした。それではですね、この国民年金を、納めていく、または給付される際などいろいろな届け出も必要になるというお話を伺ったんですけれども、例えばどのようなケースがあるのか、ご説明をいただいてよろしいでしょうか。
はい、国民年金の届け出が必要となるケースとしては、例えば20歳になった時、はい、と退職などにより厚生年金の資格を喪失した時、また、厚生年金に加入している配偶者の扶養から外れた時、海外へ住民登録をする時などがあります。詳しくは保険年金か国民年金担当へお問い合わせください。はい、
こちらも皆さんいろいろなケースに接した際に調べていただいたりすることもあるかと思いますけれども、手続きなどをしていただく窓口は違っていても、お問い合わせ先は保険年金課国民年金担当の方へお電話していただいて、または言っていただいて構わないというお話でしたので、とても心強く思っております。届け出が必要となるケースについてただいまご説明をいただきましたけれども、これも届け出というのは任意ではなくて、必ず皆さんにしていただけなければいけないものになるんですよね。
はい、国民年金への加入はご本人様の届け出に基づいて行われますので、必ずしていただく必要があります。
ご本人による届け出が必要というお話をいただきました。とはいえ、なかなか複雑だったり分かりづらい部分もあるかと思いますので、やはり届け出もそうですけれども、まずは一つご相談をぜひしていただければと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、こういって納めていく中でですね、この納付が困難な方も中にはきっといらっしゃると思います。こういった方々への救済措置についても教えていただけますでしょうか。
はい、納付が困難な方には保険料の免除制度や納付猶予などがあります。保険料免除制度は本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合、保険料の全額または一部が免除されます。一方、納付猶予制度は50歳未満の方が対象で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます。
ただいまお話しいただきましたのが、保険料の免除制度、そして猶予制度についてお話を伺わせていただいたんですけれども、20歳以上となると、まだ学生の方々などもいらっしゃると思います。そんな学生の方に対しての、学生納付特例制度についても教えていただけますでしょうか。
はい、学生納付特例制度とは、日本国内の学校に通う学生で収入が少ない場合、保険料の納付が猶予されるものを言います。免除、納付猶予、学生納付特例ともに、後から保険料を納めて将来もらえる年金額を増やすこともできます。詳しくはお問い合わせください。
遡ってお支払いをしていただくことで、将来受給できる年金もですね、額が増えることができますので、ぜひ皆さんこちらも活用していただければと思います。ということで、国民年金、ぜひ国民全員が加入をするもので、納めていかなければいけないものともなっております。ぜひ納められないといった、困難な目にあった際にはですね、ぜひこういったことも手順として取っていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは本日お話を聞かせていただきました大滝さんの方から、このラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、年金制度は非常に頻繁に改正がされており、実際に業務を取り行っていても複雑化しているように感じます。国民年金に関して何か知りたいことや困っていることがあれば、お気軽にご相談ください。
ありがとうございました。なかなか知らないことも実際皆さんあるはずです。何かお困りの際には、この藤沢市保険年金課、国民年金担当の皆さんのサポートぜひ受けていただければと思います。本日はお忙しい中お話を伺わせていただきましてありがとうございました。保険年金課大滝千恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。